都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで都市ミナッティでございます、うん、
この間ですね、
はい、
あなた食当たりとかしたことある？
びっくりした。え、
食当たりとかしたことある？
ありますよ。
何食べて？
餃子。
あ、餃子で？うん、肉ってこと？中の
近所の中華料理屋で餃子食ったら、うんうん、餃子食った家族全員死んだから。
え、
死んだって、生きてはいるけど。
びっくりした。体壊してた
こと
ね。
体壊して。
あ、びっくりした。
でその日は餃子しか食ってないの、うん、
家族のこと話したがらないからそれが理由かなと思って。めちゃめちゃ怖いわ。い、餃子に殺されたって。
いやでも
餃子の呪い、
うん、言えないもんだね。そこ以外食ってないから、ほぼ、うんうんうんうん、ほぼ8割9割そうなのに。
そっかそっか。
言えなくて、そうそう、結局そう行かずに、
うん、
もう行くことがなくなって、うん、その何もやる、ただ我慢して耐え忍んで、うん、
いや食当たりとあんま気をつけた方がいいですよ。
いやすごい、めちゃくちゃ辛いよ。
あのね、うん、僕がですよ、
うん、
江戸からね、
うん、
伊勢に参拝行ったんですよ、
うん、
何人かで、
うん、
ほんでね、伊勢楽しかったなーって帰り話しながらね、
うん、
三河の岡崎でね、
うん、
鹿を食べたんですよ。鹿ね、
うん、珍しいね、
うん、でね、江戸に戻って 4,5 日経ったんですけど、
うん、江戸にも、
うんうん、江戸に戻ってね、
うんうん、
そう、あるそのグループの中の一人かな、うん、なんか全然連絡取れんのよ、
うん、
おかしいなー言
う
て、
うん、
5日経ってもね、
うん、
何してんやろうと思ってふって行ってみたらね、
うん、
どえらいことになってて、というのも、
うん、
竹のヘラでうんこの中から虫を掘り出して食べてたんですよ。そいつが
笑顔浮かばないけど、うん、
えって、でね、そんなことしたもんだからみんなに嫌われちゃったのよ、
うん、だろうね、
おかしいぞあいつっつって、
イカれてるわ。
でも僕だけは気になって、
うん、
大丈夫かなって見てたら、その後野原に入っていってね、
うん、
猫とか犬とかネズミとかの死骸を食べてたんですよ、
うん、うわ怖い怖い、何それ。
だから鹿にたたられたんちゃうかっつって、
うん、
食当たりですよ、
うん、
っていうお話なんですよ。
もうもはやよくわかんないんだけど。
だから、
うん、
伊勢参った後に
何に気をつければよかった、それ
岡崎で
鹿食うなってこと、
っていう話ですよ、本当に気をつけてください皆さん、本当にね、こんなことありましたから。
鹿食わないよ、
江戸だろがい。
鹿はもう食わないよ俺。
江戸だろがい。
あ、江戸の方ね、気になる。
江戸だろがい。江戸から行くって言うんかい。
うんうん、いや、江戸っていう地名があるのかなと思っちゃって、
ね。いや、もう皇族ぐらいしか言わんぞ、もう多分。皇族も言わんわ。江戸城から行くけど、あいつら。
そうだな。
あいつらって、ダメだよ、怒られちゃうよ。
グループとか言ってるから、
うん、
マジなんかなと思って。
違う。
違うよね。
すいません、ちょっと。
現実の話して。
小難しい話を、今までの江戸の話だからって、
うん、江戸の都市伝説みたいな。
そう、続けていったけれども、うん、なんか言葉の漢字とかも、今の現代風にした方がいいかなと思ったら、こんだけ、混乱させたとは。びっくりしちゃった。ごめんなさいね。本当に。ごめんなさい。
まあまあ、ちょっとね、うん、わかりましたよ。
はい。
やりたかったこと。
そうそう、すいません、
ね。何、
はい、
ですか。
はい。では、企画、失礼いたします。うん、その時、オカルトが動いた。ございます。
何すか、その、タイトル。
久しぶりですよね、これね。
うん、もう、もはや、覚えてないですよ。どんな感じだったか。
覚えてないでしょう。いや、でも、あるんですよ。このね。
うんうん、
その時、オカルトが動いたというのは、まあ、歴史の中で、ちょっと気になった
そうか
お話を僕させていただくというような。
はいはい、上杉謙信とかのやつでやったやつか。
そう。その時、歴史が動いたのパロディですね。その時、オカルトが動いたという。
頭に江戸の都市伝説で、また歴史あるんですね。
そう。うん、ちょっとね、
うん、
要は、その時、歴史が動いたはもう普通の、まあ、史実の歴史の話するんですけど、僕の方はちょっと変わったね歴史の話をさせていただくというのはコーナーなんですけれども、歴史の話をしてくださいって言ってね、黒豆さんに言われたんですよ。
お、
以前ね、
うん、
うん、で
歴史好きなんだ。
うん、確かに歴史の話最近してないなと思って。
まあ担当で言うならあなたですからね、
うん、好きなの
ね。僕は歴史全然ですから、
うん、じゃあちょっとやろうかなっての頭に乗っかってて、ほなしようという。
じゃあ今日は
話になったんですけれども、
歴史を
いくつか紹介させていただきたいんですけれども、今回は変わったお城について。
お城な。
お城について紹介させていただきます。一つ目、
はい、
丸々になった城があったというお話なんですけれども、
うん、
この丸々何になったかという話なんです。ちょっとねご紹介させていただきます。
はいはいはい。
長野県にですね、
うん、
上田城、
うん、
お城ありますよ、
うん、
かなりね人気のお城で、好きなお城ランキングなんていうのがあるんですって。
いや今もあるってことね。
そうそうそう、うん、好きなお城ランキングっていうので必ずまあ上位ですよ、うん、かなり人気があるお城なんですね。
人気なんだ、
うん
うん、
そんなですよ、
うん、
人気なお城が実はある、何年かだけ丸々になっていたと、
うん、お
お、うん、さあ丸々なんだと思います？
丸々になっていたでしょ、
うん、お城がね、
あお城がね、
ある商売に使われてた。
ああ、巨大ロボ、う
ん、なんでだよ、しんちゃんじゃねえかそれ。いやいや、だいぶ前の
なりそうじゃん、
だいぶ前のしんちゃんじゃねえかそれ。
なっていただから
違うよ、
なるんでしょ、
平和になって、
なるものでしょ。
今は動いてないんです、前はロボだったんですけどね。じゃないよ別に、しないよ。
都庁とかもそうだと思ってたけど、ね、一度
そんなもん。
え
あったな、確かにその都市伝説な。違う違う違う違う、
巨大ロボ、
ある商売の
じゃない、商売、
ある商売の場所として使われてた。
ああ、そういうことね。
うん、ロボじゃなくてね、
あの海の家的な感じ。
ああ、そういうこと、そういうこと、でもちょっと違うけれども、うん、
なんかそういうことだよね、
うん、
その
そういうこと、そういうこと。でも
城を使って商売にしたってこと、ね、
っていう、
スナック、
そうそうそうそう、正解。
正解なんだ、
素晴らしい、よく導き出したな。
いやいやいや、俺だいぶだいぶちょっとふざけてたんだけど。
すごいですよ。
あ、そうなんだ、うん、
明治政府がですね、1873年に廃城令を出したと。でこの廃城令というのが全国に残るお城の取り壊し、
え、壊すんだ、
そうですよ、を命じていると。
はあ、なんで、うん
うん、まあそれっていうのがいろいろ理由あったらちょっと難しいんですけれども、
うん、
あの徳川幕府の支配の象徴ともいえる城を取り潰すことによって新しい時代を築こうみたいな意味があったり
だとか、時代が変わったってことをこうやりたかった。
そうそうそう、あと旧士族の反乱の拠点にならないようにお城なんていうのがあったら ね、そう、反乱の拠点に使われてるから
集まりやすいもんね。
そうそう、それをちょっとなくそうという意図があったと。でその中に、まあ上田城も
入ったと、
入っていて、城の中ではですね、敷地ばかりか建物が民間に売却された、売却されたって、まあ、ポイントがあったと。お城がね、いろいろと、
うんうん、
あったと、
うん。
で、そしてその中で、上田城の本丸にあった、
うん、
櫓のうち2棟がですね、市内の遊郭に払い下げられて。
あ、遊郭なんだ。
そうなんですよ。
へー。
だから、あの上田城の2棟、
うん、
櫓のね、
うん、
7棟あるうちの2棟かな、
うん、
が遊郭として、ある数年間だけ使われていたんですって。
まあ、スナック当たらずとも遠からずだね。
そうですよ、そうそうそうそう、だから、もう遊郭に使われてたお城なんて、
うん、
もうどこ探してもここしかないと。
へえ、すごいね、それ。
そうでしょ、
めっちゃいいプレイできそう、うん、
ね、
うん、
お殿様って
めっちゃテンション上がるわ、
言えるでしょ、
うんうん、今でも
です、
今でもあっていいよそれ。
お城プレイね、
うん、
あってもよさそう。まあ今は違いますよ当然ね、
もちろんね、
うんうん、今はあの市民運動でですね買い戻されて、今はもう普通に別に市の持ち物になってるんですけれども、うん、
なるほどね、売却売却されてんだ。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
持ち主が変わってんだね。
うん、持ち主が今変わって遊郭ではなくなってるけれども、まあ、数年間だけ実は、
その
遊郭として使われていたと。
もうね、どんな感じで使われてたかとか見たいもんね。
なあ、まあね、そうそうそうそう、うん、まあ、すごいですよねっていうね、ちょっとね、
夢のプレイだよそれ。
だからすごいよ、
夢プレイだよ。
だって当時さ、普通にさ、うん、要は今じゃなくてよ、
うん、
お城なんてすごい権威あるというか、うん、もうあんなとこ入れないじゃない、
うん、
それがさ入れるってなってさ、なおかつ遊郭ですって言われたらさ、
いやそうだよね、
うん、
いやだからヒルズプレイとかと近いんじゃないの。
いやヒルズなんてもんじゃないでしょ、
もんじゃねえか、
お城ですよ、
あの地位もあるもんね、
皇居
皇居プレイ
みたいなもんよ、でもほんまにだって入れないところに入っていけるんだから、
あ、
うん、
まあそうだね、
うん、そうそうそうそう、
いやすげえ、
まあちょっと何年かがあったという、うん、
その情報だけ気になるわ。
しかも上田城っていうね、
うーん、
じゃあ次
いいじゃん、
行きましょう、
うん、
18禁エリアが存在するお城がある。
いやいや、なんか固めてきたな
という、
うん、
はい、
何、エロくくりなの。
そうなんです、いやここだけね、
うん、
うん、 あのパワーがあるものだけ前にしたんで、うん、徐々に弱くなっていきます。
あ、エロがパワーあるって思って
る人なんですね。エロなんてパワーあるでしょう、一番。だってそんなものは、うん、熱海城、
熱海城、
静岡県のね、
へ、
熱海城なんですけれども、この熱海城は1959年に建てられた新しいお城なんですよ、
うん、そう
だね、というのもですよ、
歴史そんなないね。
そう、これ観光客向けの展示館なんですね、
うん、
でお城の形してる、ちゃんと綺麗なお城の形してるんですけれども、うんうんうん、まあ、あの歴史のある城ではないと、
うん、
で、まあ、この熱海城なんですけれども、うん、実はですね、
うん、
地下1階にね、
うんうん、
問題の18禁エリアがあると、
うん、
さあ何に使われているでしょう。
地下1階、
地下1階、地上6階、地下1階、
地下だけ18禁エリアなんだ。
そう、地上はですね、武具とか甲冑、
あ、ちゃんとしてるんじゃん、
うん、そうそうそうそう、あとお城のですね、模型とか絵などが展示されている。
あー、なるほどね。
なんだけれども、うん、地下1階だけが18禁エリア、
ね、くのいちとかじゃん。
お、くのいち何させるの。
くのいちの、うん、あの模型で、
うん、
あのエロ、エロ忍法をやってる、
あ
ー、老人魚館みたいな、
行きたい。違う
違う
違う、
なんだろう、18禁する必要性があるもん。
ちゃんと新しく作ったものではなく、
うん、
元々あったものを展示している。
あったものを、うん、
展示している。その展示しているものが18禁だから、すいません、ちょっと18歳未満は立ち入りはできませんよと。
大人のおもちゃじゃない、当時の。
うわー、近い、当時の。超近い。違う
違う、
木のね、
うんうんうん、
削っていって作ったとかね、そうそうそう、ありますけど、違う違う。
あ、そう、
違う、
刀の柄の部分に先にバイブついてるみたいなさ、
うんうん、今じゃんバイブって言っちゃったらもう今じゃん充電じゃん。
いや、そうそうそう、
今じゃん。
いや、でも柄の部分はちゃんと、いやいや、あの剣だから、
令和じゃん、
剣だから。
いやいやいやいやいや、
なんだろう、
うん、令和プレイだよそれ。違う違う、
あれじゃない、じゃあ、あの銃管とか。
違う、
当時いた牛とかとみたいな。
ちょっと違う。銃管どうやってやるんだよそれ。牛が、牛とかヤギとかがいてってこと。
あ、そうそうそうそう。
で、ここどうぞどうぞ捨てしてくださいみたいな。
触れ合い、うん、なんかあるじゃん、うん、触れ合いゾーンとか。
いや、触れ合いすぎですよ違う違う、
なんだろう、うん、地下っていう理由が分かんないな。
まあ、地下っていうのはあんまりなんですけど、18禁何かを展示してるから18禁にしてるという
あれか。じゃあ単純にあれじゃないの、うん、エロ、エロなんていうんだ、春画みたいな。
正解。
ああ、
春画エリアなんすね、実はこれ。あ、うん、むちゃくちゃエロいんですって。
いやいやいや、
うん、
春画でしょ、
春画で。なおかつ、
うん、
これね、撮影禁止なんですよ一切。
あ、ダメなんだ。
うん、だからそのどういう春画が並んでるかは、
うん、
ちょっと調べることできないし、あのブログとかの記事とかにも上がらないんですよ。
うん、まあ、あんまり上げる人いないだろうし、
行った人から聞くと、
うん、
ドエレイ春画らしいですよ。もう普通に春画ってさ、
うん、
なんていうの、絵だしさ、
うん、
まあ、江戸とかで描かれたものだから、
うん、
はっきし今と全然違うじゃん。
うん、まあまあ、
だからはっきし、
まあ、エロ本っていう感じのイメージ、ね、うん、
ではないでしょ、
うん、
全然エロ本って言ってた全然、
いや全然抜けるんだ、
全然ボッキレるって言ってた。
へえ、
すごいんですって。
いや、でも春画ってさ、結構すごいいろんな種類あってさ、うん、それこそ見たことないタイみたいなのでやってんのとかあってするからね。
そうそうそうそう、
何これみたいな、
すごいんですって。でなおかつこれ北斎とか、
うん、
歌川国芳とかが、
うん、
あの
え
描かれた絵も、
描かれた絵って、え、
描
いた
春画をね、
うん、
描いた春画もここに展示されてるんですって。だから普通に
ちゃんと歴史、
そうそうそうそう、
としてもいい、
そうなんです
よ、ちゃんとしたものなんだ、
うん、だから、まあ、日本絵画のね、
うん、
そういうファンとかは、うん、そう、春画目当てではなくね、
まあまあ、
う
ん、歴史好きとしても
素晴らしい絵だということで行って抜いたりするんですって
え、抜きコーナーがあるのだとしたらすごいけど、
うん、っていう、まあちょっとね、
うん、
18禁エリアが存在するお城があるというお話でした。
俺城全く興味ない人ですけど、
うん、
今の2つ、
うん、
ちょっとどっちも行きたいって思ったもん。
そうでしょ、
うん、
そうそうそう、うん、ちょっと遠いじゃない。でもね、
しかも熱海でしょ、
うん、
秘宝館とかあるからね。
そうね、
エロの、うん、エロの国だな、
伊豆とかね、
うん
うん、で長野静岡と来て東京の岸本さんちょっと行きづらいでしょ。
そうね、ちょっと遠いからね、
うん、東京のお城もね、うん、ちょっとあの紹介させていただきます。
はい、
八王子城の亡霊。
あ、
はい、ちょっとエロから
急激な、
はい、 オカルトに。
タッチが変わりましたけど。
そうですね。すいませんね。東京都、八王子市ね。八王子はあるんですけれども、ここもすごい有名じゃないですか。幽霊が出るよっていう。
うん、まあまあそうですね、
噂が絶えない場所なんですけれども、うんうん、でもなんであそこが幽霊が出るかなんて言われてるってあんまり実は知らない人多いんじゃないかなと思って、ただただ、
うんうん、
八王子城なんか戦があった、まあ噂としてね、うん、そうそう戦があった幽霊出やすみたいなぐらいでしょ、
うんうん、
ちゃんと、
うん、
あの調べると八王子城、うん、1587年に北条氏康の三男がですね、本格的に築城したお城なんですけれども、
うん、
1590年に豊臣秀吉勢に襲われまして、たった1日で落城してしまうんですね、
うん
うん、でかなりですね皆さんなぶり殺しに遭いまして、
うん、
あれなんですって、もうその城の近くを流れる城山川なんですけれども、城山川三日三晩も真っ赤に染まったと、
うん、川が
川がね、
うん、
でその川というのは未だに残っているんですよ。飛び込まれた滝壺とかね、うんうん、残ったりしてるんですけれども、ね、うん、赤い川の水はやがて昼に生まれ変わったと言い伝えがあるぐらい、
うん、
まあ、血が流れていたと。
昼ってあの
血を吸う、血数昼、ね、そうそう昼なんですよ、
うんうん、
でさらにはですね、数年後にまあ綺麗な水に戻った後もですよ、
うん、
ここ多分聞いたことないと思うんですけれども、
うん、
この川の水で米を研いで飯を炊くと、
うんうん、
血の色で染まった赤飯になった。
便利じゃん。
そうなんですよ、僕もびっくりしました。あ、赤飯になんだ。
便利じゃん、全然いいことじゃん、むしろ何が悪いの。
でも味はついてないですよ、だって。
いやいや、
血ですから。
赤飯になってならいいでしょ。
いや血ですから。
うん、
うん、っていうも話があるんですって。
うーん、
でですね、今も6月の23日の落城の日になると、
うん、
本丸跡の古井戸からは霧が立ち上り、その中から犠牲者たちのうめき声が聞こえてくると言われているというお話なんですって。
うん、なるほどね、
うん、実はまあまああんまり知られてないけれども、ちゃんとしたね理由が、
スポットとしてやっぱあの川周辺みたいなのが一番なんかやばいポイントだとは今も言われてるもんね、霊が出るってね、
そう滝のところ ね、うん、そうなんですよ、まあそういうお話がありますよという、
うん、
次行きましょう、
うん、
備中松山城は丸々に乗っ取られた、うん、というお話なんですけれども、あなた東京出身、
うん、
私岡山出身なので、ちょっと岡山の話させていきます今回は。
岡山
県高梁市にあるですね、備中松山城、
うん、
日本三大三城、まあ、山の城と書いてね、
うん
うん、山城の一つとされている、まあ、あのお城なんですよ。
はい、
うん、で、ですね、中でも天守が現存する山城というのはこの備中松山城のみなんですね。
お、天守、
そうそうそう、天守が残っているのが、うん、だから観光客がものすごい集まると、
うん、
ただ、
うん、
この備中松山城がですね、
うん、
ある生き物に乗っ取られるという事件が起こっております、
うん、
さあその生き物とは何でしょう。
人？
人ではない、動物。
岡山でしょ、
うん、
猿じゃん。
正解、
うん、
この備中松山城、実は野生の猿に今乗っ取られてるんですって。
乗っ取られるって言い方もあれだけど、うん、まあ、住んじゃってるってことでしょ。
そう、猿たちがですよ、うん、野生の最近ですよ、うん、城壁とか屋根の瓦などをですね、
うん、
破損させたりだとか、
ああ、いたずらしてる感じ。
そうなんですよ、なおかつその城に近づこうとする、
うん、
まあ、あの観光客に対してキーって鳴き声を上げて、
うん、威嚇してるんだ、ま
あ、そう、威嚇するんですよ、
うん、
我々の備中松山城に入ってくるなって言って、それを見た、
うん、
まあ、参拝者、観光客はですね、
うん、
猿に城を乗っ取られたかのような気持ちですというふうに答えていると、
うん、乗っ取られるってお前のもんじゃねえけどな、そもそも。
まあまあ、でも元々は人間のもんですからね、また猿がですね、山ですから、
うん、
山から麓に降りてきてですね、畑のですね作物を食い荒らすと。
それはまあ、そうだろうな、野生の猿でしょ。
そうなんですよ、うん、その食い荒らしたね、
うん、
作物をお城に持ち帰ってお城で食うんですって。だから完全にもう根城なんですよ、お城が、
うん
うん、
今住処になってる
んだね。住処になってるんですよ、うん、でこのままでは、
うん、
要は観光客とかも困るし、
まあ、国の遺産、
そうそう、
遺産というかね、文化的
お城というものを長持ちさせたい、現存させたい、うん、お猿が荒らしてしまうと、
うん、
いろいろ傷ついてしまって、
だってそれこそ食い物が腐ったりとかでやばいよね、
うん、こりゃいかんということで、
うん、
今城の建物の周辺にはですね、うん、高圧電線の柵がですね、
うん、
張り巡らされていて、
うん、
猿の侵入を防いでいるんですって、
うん、
でね、
それぐらいなんだよ、
そうそうそうそう、うん、でね、
うん、
これもうかわいそうやなと思うのが、
うん、
この地方の人気のお土産にですね、
うん、
猿せんべいっていうのがあるんですって、
うん、もしかして
それにはですね、可愛らしい猿の顔が描かれているんですけれども、
うん、
猿使われてんじゃねえかな
って思って、いや俺もそう思ったよ今
って思いますよね、
うん、
も
うさ、だから、うん、もっとなんていうの、うまくやればいいのにね、うん、高圧電線なんか多分意味ないでしょ、
正直。意味ない意味ない。
だから観光客に当時の火縄銃みたいなの持たせて、
うん、
猿撃つっていうのもアトラクションにするとか、
はいはいはい、
キイッそうそう、うん、なんかしそういうね、うまくそれさえもちょっと観光にしちゃうっていうぐらいのアイデアがない
と、ね、だからなんか分かんないけど岡山で今猿の惑星みたいになってるんですよ。
なんで惑星じゃないし、
猿の根城になってるからね、
武器も猿持ち出すよ、そのうち
人間になってるから、ちょっと猿の惑星みたいになってて、今もともと作った、
うん、
人間が作ったものに猿が住み着いて、
ね、うん、
ね、そこに寄ってきた人間を威嚇するという、
うん
うん、もうほんまにもう猿の惑星やなと思いましたね。
岡山猿の惑星なんだね。じゃあ
違うけど、
え、違うの、
違うけど、まあ、そういう風になってるっていう一部がね
一部
が、高橋がね、
あ、
高橋ってあれですよ、我々が、
うん、
あの岡山帰った時に高速で通った場所ですよ。
あ、途中で、
うん、高橋っていうのは、だからあの近くなんですよ。
でもまあまあね、
うん、
多分その市が持ってる唯一の武器じゃん、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
城って、おそらく、
ね、で城なんてもすごいからね、
ね、
うん、何でしたっけ、あのお城のさ、なんか女の子貸したやつ
何それ、
いや、お城をなんかさ、
女の子城ガールみたいなこと、
あ、萌えキャラみたいな、
そんなんあんの、
あるあるあるある、今だから全部の
二次元みたいになってんの、
うん、そうそう、で南部さんがすっごいハマっててさ、
あー、なんか聞いたわ、うん、ゲームとかでしょ、
そうそうそうそう、お城のやつで、みんななんかそれぞれのさ、自分出身地のお城とか全員さ、はいはいはい、なんか女の子化しててさ、それをさ、なんかパラメーター化してんのよ、何が強いみたいな、防御、うん、攻撃、うん、はいはいはい、HP とかっていうのあって、
うん、
岡山どうすかって言ったらむちゃくちゃ弱いって言ってたね、
うん、そうでしょうね全然意外でもなんでもないけど、
いやいやいや、意外やなと思って、だって岡山って結構いい城ですからね、岡山城もすごいし津山城もすごいし、
ああ、そっか、
うん、
そうね、2つ有名よね、そうそうそうそう、確かに、
だからさ、あれってさ、萌えキャラってさ、まあ、すごいけれども行ってみ見るじゃん、あ、うん、萌えキャラで気に入ってこのお城面白いなと思って行ってみようみたいな、あの萌えキャラのキャラクターのお城だ言って行ってみて、過去強かった城をさ取り上げるのもいいけどさ、
うん、
今現存してて行っても面白い場所の萌えキャラにして強くするのは僕いいと思うんですよ、
うんうん、なるほどね、
うん、過去のじゃなくて今残ってる現存しているものでっていう、
うんうん、
それでちょっとやってほしいわ、岡山
現存城バトルや
ればいい、そう、いやいや、ま、もう合わせてね、あと岡山むちゃくちゃお城残ってんのにさ、
うん、
お城プロジェクトか、
あ、そうな、うん、っていうの、
確か女性のキャラクターにして、うんうん、もっと強くしてほしいは残ってるから全部、うん、
パラメーター納得いかないんだ、
だからあの現存度がすごい強いとかね、
あ、
パラメーターの中で
も現存度ダッサ何それ、
だからヒットポイント、マジックポイント、攻撃力、防御力、素早さ、現存度、現存ポイント、
現存度いる、
現存度、
あ、まあまあ、うん、
みたいなのしてほしいわ、
いいけど、
だから現存度を HP にするとかね、残ってるんだから、
ああ、なるほどね、
うん、防御力とか、
うん、まあでも、
うん、
いいんじゃない、城はなんか残ってる方がやっぱり、
うん、そうでしょ、
なんか、うん、猿の門にするのはちょっと良くないと
思う、うん、そうそうそうそう、だからもそういう風にしてほしいというね、
うん、
願いです、
はい、
はい、次行きましょう、松江城は呪われていたというお話なんですけれども、
うん、
島根県、
うん、
松江市の松江城、これかなり有名ですよ、外観がすごい綺麗だっつってね、ここなんですけれども、
うん、
実はかなり呪われているんではないかと、
うん、
こちら1611年にですね、堀尾義晴が完成させたお城なんですけれども、
うん、
あのまあこれがですね、かなり昔のものなので1611年なんで、
うん、
あの修復しないかんと、古いからね。
まあそうだろうね、うん、
で本丸の石垣、天守の土台とかをですね、修復しようとしてるんですけれども、何度も崩れていってしまうと。
へえ、
うん、これが、
うん、
思った通りいかのですって、
うん、
なんだこれ、うん、理由は一体何なんだろうと、いろいろ考えたところ、うん、それの、まあ、崩れてしまう理由っていうのが、
うん、
人柱じゃないかと、
うん、
というのも、
うん、
この松江城かなりですね、
うん、
人柱を使っていたという、まあ、痕跡が残っていると、
うん、ほう、
うん、工事が始まった頃にですね、
うん、
盆踊りが開催されて、その中から最も美しい娘を選んで生きたまま石垣に埋めたという話があるんですね、
うん
うん、このためですね、何度も石垣が崩壊したのはその娘の呪いが原因だったのではないかと言われていると。
うん、
うん、で石垣だけではなくですね、堀吉の後を継いで松江城に入った京極氏がですね、わずか1代で耐えたと、
うん、
でその後松平直政が、城主となるんですけれども、直政がこの城に住み出すとですね、天守の最上階にある天狗の間という部屋にですね、
うん、
若い女の亡霊が出て直政を悩ませるようになったと、
うん、
であまりにも頻繁に出現するんですって。またおる、
うん、
またいるっつって、
うんうん、
一回トイレ行こう行って、まだいる、
うん、
めっちゃいるんです、何度も何度もおると、
うん、
なんじゃこれと思って怯えながらも直政がお前誰やねんって言ったんですよ。
誰やねんって言った
の
ね。
何者だって言ったんですよ。
ちゃんとしてくれるそこ、
うん、誰じゃきさんって言ったんですよ。
言ったのね。
何者だって
言ったんです。どれ
何者だって言ったんです。
あ、それね、
うんうん、というと、自分は人柱になった女で、
うん、
この城の主ですって言ったんですって、
うん、
は？この城の主俺だろうがい言
う
て言い返すわけですよ、
うん、
いやこの城の主は私だって言ったんですよ、
うん、
ちょっと言い方間違えた
から、ね、そうだね、うん、
言ったんです
よ。どっちか分かんない
そしたら直政がね、
うん、
この城の主ですっていうことはちょっと言葉遊びで遊んでやろうと思って、
うん、
近くの湖で取れたですね、この城という魚を備えたんですって、
うん、
お供えしたんですって、
はいはい、この城ね、
うん、
はいはい、
魚をね、
うん、
この城の主ですって言ったから、じゃあもう魚のこの城でやろうっつって、
うん、
へーへーって、
うん、
何抑えた、
うん、
城を治めたんですって。
しょうもない、うん、ジョーク。
そしたら、
うん、
一切でなくなったんですって。
じゃあそっちだったんじゃないの。
合ってたんです。
いやそうとしか捉えらんないよな。そうなっちゃうと
合ってたんですよ。
出てくんないじゃあ、
うん、
魚の主が。
しかもですよ、関係ねえのにお前、昔ね、
うん、
この松江城では、
うん、
盆踊りというものを一切禁じていたんです、
うん、
なぜか、
うん、
盆踊りを踊ると地震でもないのに松江城全体が大きく揺れたと、
うん
うん、それもまた犠牲となった女のたたりではないかと言われていると、
うん、
なんですって。まあ、信じがたい話ですけれども、人柱にされた若い女はおつるという名前だったと、
うん、
まあ、名前まで伝わっているから、これはもしかしたら本当にあったのかもなというお話でした。なんですって。
じゃ、まあ、今普通に思ったけど、
うん、
単純に、
うん、
その呪いとかじゃなくても、
うん、
人柱が石垣の中入ってたらバランス悪いから、
うんうんうん、
直す時に、
うん、
直しづらいんじゃないのとか思うけどね。
生きたまま石垣に埋めてるんですけど、
うん、
これが別にあの不思議なことではなくって、
うん、
当時はあったんですって、
うん、話としてはあるよね。
話としては、うん、
人柱はね、うん、
だけれどもその、
うん、
要は石垣にね埋めた娘を、うん、生きたまま入れてるんですけれども、
うん、
生きて埋められてないところの工事でもそういうことがあったもんだから、この城自体がちょっとやっぱり曰く、
なるほど、ね、
人柱の因縁とかがあるんではないかと。
まあやっぱ呪いっていう方が落ち着くんだ、
うん、だと思いますよ、うん、で一応この人柱のね、
うん、
女性を治める、まあ、抑えるための祈祷する場所とかもね、祈祷櫓というものがあって、
へ、
伝説に基づいてこの城櫓とも呼ばれるものがあったりしたと。
いいじゃん、
うん、
そこを遊郭にしたらいいわ。
なんで遊郭にするんだよ。
めっちゃ楽しそう。
毎回遊郭にする
んだよ。めっちゃいいわそこ。
遊郭に行きたい人じゃん。
祈祷のところなんて絶対ダメでしょ、うん、やっちゃいけないところでやるってのが一番いいんだから、
祈祷、ね、の遊郭
だ、まあ、ダブルミーニングだしね。
ね、まあまあいろいろ ね、うん、っていう話がありましたと、
うん、
次いきます。次最後です。次もですね、ちょっと呪い系でたたり系でいこうと思うんですけれども、佐賀城の化け猫騒動、
うん、
なんですよ。
SAGA
佐賀、
うん、
あ、気づかなかった
何、
あの急に言われてどこやったかなと思って、あ、佐賀かと思って、まあ、普通に読んだSAGA は、あ、佐賀か、
何なんか悪いことしちゃったみたいになっちゃった、
違う、ずっと残ってなさすぎてさ、未だに、
うん、
だから花輪さんと売り続けてたら、うん、SAGA って言われたら、あ、佐賀やなと思うけど、
うん、
久しぶりに聞いたからさ、
うん
うん、気づかなかった、すいません、
ね、そこでいいんでしょ
う、うん、そう、佐賀、
うん、
佐賀城といえばですね、龍造寺というですね、もうそういう偉い方にですね、まあお城作られて、1611年ですよ、
うん、
完成したお城なんですけれども、
うん、
でこの、まあ、佐賀城にですね、
うん、
化け猫騒動というものがあると、
うん、
でもともとですね、龍造寺の、まあ、居城だった佐賀城なんですけれども、戦によって龍造寺家が滅ぶとですね、その家臣だった鍋島直重がですね、実権を握ってしまう。要は龍造寺家が滅んだから、家臣がね、部下がその実権を握ったもんだから、
うん、
要は上に立っていた龍造寺氏が鍋島家の下につくんですね、
うん、
要は
部下だったやつの
が上に立つと、
はいはい、
うん、
まあまあたまに会社であるよね。
だから主従関係が逆転したと、
うんうんうん、
いうことなんですよ。当然ですよ、
うん、
2人の、まあ、両家の間にはまあ深い溝が
まあだろうね、
残ると、
うん、
どっちも気まずいみたいな、
龍
造寺からしたらね、そうそう、うん、いや、なんでお前上立っとんねんみたいな、
ね、
鍋島からしたら、うん、まあ、上やったもんが下に行って、
なんかね、なんやこいつ、新人教育してたやつが上司になっちゃったみたいな、ね、
そうそうそうなんですよ、
どうしたらいいんだみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、またいろいろ教えてくださいねって闇で言うみたいなね、よくあるでしょ
あるある、
上司になったね、
うん、
部下が、
うん、
っていうものなんですけれども、まあ、そしてまあその両家の間にですね、化け猫騒動があったと、
うん、また急だなそれも、
うん、鍋島家の2代藩主がいた時にね、城下にはですね、龍造寺家の嫡流である又七郎が住んでいたと、
うん
うん、で、鍋島家がですね、又七郎を佐賀城に呼びつけて碁の相手をさせたと。
囲碁ってこと？
囲碁、囲碁、
うんうん、
なんですけれども、囲碁やらしたら鍋島よりもこの龍造寺家の又七郎の方がうまかったんですね、
うん
うん、で何度やっても鍋島が負けるんですって。
まあね、ああいうのはもう実力差すごい出ちゃうからね、
何度やっても負けるから、
うん、
もう又七郎が下手っすねって言っちゃったんですって、
うん、
鍋島にね、
うん、
そしたらめちゃめちゃキレて、
そうね、まあまあ、
うん、誰が下手じゃこら言って又七郎を切り殺すんですよ。
おお、
うん、
やったね、一気に。
だって5でさ、
うん、
何度も負けてさ、
うん、
下手っすねって言われただけで切り殺すのよ。
でも、まあ、武士はさ、
うん、
そういうのあるじゃん、プライド傷つけられたらもう、
まあ、あるある、
切っとけっていうのあるから
。だけどもともとさ、
うん、
自分のさ主だった人の要は嫡流の子よ、まあまあ、ね
うん、
普通のさ、ね、家来がなんたらかんたらとかじゃないのよ、
うん、
溝がもともとあるって言ってんのにさ、5を呼んでさ、まあまあ、仲良しよう思ったんか知らんけどさ、
ね、
やってさ下手っすねって言われたぐらいでさ、
うん、
バッチリ切り殺すってなかなかよこいつ、
うん
うん、まあ、切り殺していた場所というか様子をですね、
うん、
実はあるものが見たいだと、
うん、
それが又七郎の家で飼われていた猫だった、
うん、
要は自分の主が切り殺されている瞬間というのを、まあ、この猫が見たと、
うん、
そしたらその猫がですね、
うん、
この鍋島家がですね切り捨てた又七郎の首をですね加えてですね、
お、
又七郎の母親の元へ届けたと、ダブって噛んで、
なかなかでけえ猫だな
と、うんうん、そしたらお母さんが、
うん、
なんでだー言って、うん、なんで死んじゃったんだよー言って、
うん、
自分も腹切って死んでしまう
んです。いや、なんでだよ、それもなんでだよと思うけど、
要はその息子しかいなかったんですよ、
ショックすぎたの、
そう、お母さんにはもう息子しかいなかった、うん、もう生きる
希望がなくなったと、
そうそうそう、なくなってしまったんですよ、うん、 でそのお母さんと息子さんの恨みがそのまま猫に取り付くと。
なんで猫に取り付くんだよ、
猫に取り付くと。でですよ、この、取り付いた化け猫がですね、この鍋島家の奥方に付くと化け猫になって鍋島家を悩ませ続けるというお話なんですって。実はまあこの怨念話というのは元たどれば鍋島家が竜蔵寺家から城を奪い、まあ、実権を握った出来事からまあ作られたお話なんですけれども、結構ね面白い有名なお話で、あのこの化け猫騒動をあの絵にしてね、
なるほど、
ね、現代にいろいろ残してるんで調べてみても面白いかもしれませんね、という、
まあまあ物語にするならそういう方がいいもんね、
そうそうそうそう、
猫を返してる方が
という、ちょっとお城のですね、変わったお話でした。
なんか切れ味悪かったよ。
今日ずっと寝てたからね、
うん、
ちょっとあれなんですよね、
うん、
すいませんね本当に。はい、ヒコニャンがなぜ猫なのか聞きたい。
急に
ヒコニャンが、
別にそんないいっすよそんな、
なぜ猫なのか聞きたい。
いやいや、ヒコニャンだからでしょ、うん、そら、
なんでだよ、ヒコニャンだからって、ヒコネ城だからって、なんで猫なんだよって思いませんか。
ああそういうことね、うん、別に犬だろうが、うん、何だろうがいいってことね。
ヒコネおじいでもいいじゃん。
うん、まあそうだけど、
甲冑着たさ、
白髪まじりのヒコネおじいはもう企画の時点でストップかかるからね。
いやでも別に猫にする必要もないじゃん。
猫はほら、
うん、
かわいいから。
猫かわいいからって、別にだったら俺だっていいじゃん。ヒコ早瀬でいいじゃん。
あ、もう最悪だね。ゴロも、
ヒコグランプリ4冠王でいいじゃん。じゃあも
う、じゃあ理由があるってことね、
う
ん、
そうですよ、
うん、
猫、まあ、ヒコにはもともとあの彦根城の築城400年祭のイメージキャラクターとして2006年に誕生してるんですよ。
そうね、結構前なんだよね。
うそうそうそうそう、まあ、井伊家というのがですね、赤い兜をかぶっているということで、
うん、
まあ、
赤い兜
をかぶせてるんですけれども、うん、じゃあなんで猫なの、別に猫じゃなくていいじゃないかという話なんですけれども。
あ、なるほど、
うん、
猫の死体で石垣を組んだとか。
違うわ、隠したいでしょそれ。だったら、ね、猫に顔面が泥だらけの
猫垣。
猫垣ね、違う、ね、これね、実は井伊家がですね、
うん、
あの、まあ、あるお寺のですね、大木の下で雨宿りをしている時ですね、
うん、
少し先で白い猫が手招きしたのを見て猫の方へ近づいていくと、
うん、
今までいた大木に雷が落ちて、まあ、井伊家はですね、この白い猫によって命拾いをしたと。
おお、
うん、
ヒコニャン白猫だわ確か。
そうでしょ、
うん、
だからこれ実は招き猫発祥の伝説から、
ああなるほどね、
うん、
うんうんうん、
猫のキャラクターになってると、
うん、
でもちょっと待ってって思いません、
うん、
その命助けてくれた猫に兜かぶせて戦わせようとしてるんですよ、
うん、戦わせようっていうことでは
ない。兜かぶせるということはもうこれ戦わせることでしょ、
うん、武器持ってたような気するしな。
武器持ってたかな、
剣持ってなかったっけ。
鈴つけてたの覚えてるけど、白い猫で。
ほんと、
うん、
なんかあのなかった、なんかトゲついた鉄球みたいな持ってなかったっけ。
持ってねえわ、当時もねえわ、そんなもん。
両手で両それも両の手に
あれじゃん、ま、攻撃に特化してるからさ。死にに行く猫で。
剣持ってたイメージだけど、
うん、
持ってないのか。
そうそうそうそう、まあそういうとこから来てるんですって。要は井伊家を助けてくれた、まあ、招き猫発祥のキャラクターに、まあ、あの赤い兜をかぶせているという。だからヒコニャンは絶対に猫じゃないといけないと、
うん
うん、
でも実際問題さ、ヒコニャンがまたブームになって、
う
ん、
そうそうそうそう、
とんでもない経済効果を生み出してるから、
う
ん、
そうですよ、
招き猫としてのご利益またあったってことだよね。
そうそうそう、そういうことなんですよ。で、まあね、
うん、
そういったあのお城のちょっと変わったお話集でした。
はい
はい、以上です。
はい、
ありがとうございました。